初めての万葉集第146回。日本に現存する最古の和歌集、万葉集をわかりやすくご紹介します。飛鳥川の上流、水淵の細川山に立つ真弓、弓塚幕まで人に知らえじ、作者未詳。巻7、1330番歌。訳、水淵の細川山に生える真弓を弓にして、束を巻くまで人に知られるな。水淵は飛鳥川の上流で、現在の飛鳥村稲淵一帯を指します。細川山は、飛鳥村細川の北方に位置する標高523メートルの山です。飛鳥川上流地域は飛鳥から吉野宮への重要な交通路でした。日本書紀天武5年676年5月、これ月上に水淵山細川山を禁じて並びに草刈り焚き木来ることなかれとの勅が出され、草木の伐採を禁じます。周辺を清寧に保つためですが、弓の材料に適した真弓が多く茂っていたことを連想させます。水淵には水淵の松庵の屋敷があり、この地の出生と推定されます。推古16年、608年、松庵は、小野の妹子を大使とする遣隋使に、留学僧として随行しました。この時の使節団には、高婿の黒麻呂や、僧民らがいます。この後、松庵は、隋が滅んだ後は唐で学びました。序明12年640年、松庵は黒麻呂と共に帰国しました。隋に渡ってから実に30年以上の年月が過ぎていました。帰国した松庵は隋唐で学んだ知識を伝えるため、水淵の地に塾を開きました。その教えを受けた者の中に、中大江の王子と中富の鎌足がいました。二人は、光玉三年644年、正月以前から松庵の塾に通っており、その途上で大化の改新、一子の変の計画を練ったと伝わります。松庵が伝えた知識は、大化の改新に大きな影響を与えたと考えられています。しかし、一子の変後に松庵の名前は見えず、それ以前に死去したのではないかと推測されます。なお、鎌足は、蘇我のイルカ暗殺の際に弓を持って潜んだとされています。この時の弓の素材は松庵の塾の近くで取れたものかもしれません。本文、万葉文化館、中本和。万葉文化館イベント情報。奈良県立万葉文化館、奈良県立美術館連携企画展。旅にしあれば、奈良県立万葉文化館、奈良県立美術館コレクションから。開催中、7月12日日曜日、自らの住まう土地を離れて、異郷へと向かう旅をテーマに、万葉集から現代の作品まで、時代の変遷する旅のあり方を奈良県のコレクションを通して転換します。 国内の小中学生、高校生、18歳未満の人は無料。国内の65歳以上の人は平日無料、土曜日曜は一般料金になります。その他割引など、詳しくは当館ホームページをご覧ください。写真があります。葛飾北斎、富嶽三十六景、早春七里ヶ浜、奈良県立美術館像、出張講座、万葉古代学講座、in 奈良、古代日本の都、無料、申し込み不要、7月11日土曜日、13時15分から16時30分、12時45分開場。会場、奈良公園バスターミナルレクチャーホール。講師、井上さやか、当館企画研究係長、中本和、当館主任研究員、榎木戸翔吾、当館研究員。詳しくは、奈良県立美術館ホームページをご覧ください。万葉集を読む。無料、申し込み不要。7月15日水曜日、14時から15時30分。造花4、巻9、1710から1725番花。講師、井上さやか。当館企画研究係長。定員150人、先着。アーカイブ配信、翌日から1週間視聴化。にぎわいフェスタ万葉夏、7月18日土曜日から8月29日土曜日。詳しくは当館ホームページをご覧ください。奈良県立万葉文化館、電話0744541850、ホームページ www.prefnara.lg.jp/manyo 活字盤8ページ下から2センチ左から3センチあたりに二次元コードがあります。